はい、みんな注目注目。はい、先生の方見てください。デジャブかな。先週のデータじゃないです。皆さん今週です。今週、はい、正真正銘今週のデータですよ。今再生してるのはね。はい、今日は先生から大事な話があります。はい、そこざわざわしないよ。先週、先生はみんなとお約束をしました。覚えてますか？新曲をかけるって言いましたね。はい、そこざわざわしない。はい、田中、静かにしろ。はい。今週、かかります。しかも、ちょっといいご案内もできるかな？2月23日更新 DY のパルベライズビート第801回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。かかるよ今週。やったー。本当にね、本当に紙一重だったのですよ。で、先週このおしゃべりを撮った後、速攻でいろいろやって出来上がりましたので、今週こそかかります。あんまり楽しみに別にしてないっていう方もいるかもしれんけれども、してくれてる方がいたら嬉しいなということで、今週はかかるよ。よろしくお願いします。世の中3連休ですか。昨日今日明日と。いいね。何の祝日かねと思ったところですね、天皇誕生日。まだ慣れないね、2月23日ってね。何の祝日だっけってやっぱ思っちゃうし、12月23日見るとあれみたいなね。そっか変わったんだみたいなね。もうだって令和も7年でしょ今年。全く慣れない。そもそも、これ言うと多分、右側の方から、被告人がって言われするかもしれないですけど、この被告人がって言われるかもしれないですけど、なぜ、天皇誕生日が休みなのか。これ絶対怒られるよね。絶対怒られるけど、不思議じゃない？皆さん。ね、だって、天皇主権なわけじゃないじゃないですか、今って。ね、国民主権で、もう、長らくそうなわけですよ。ね、昭和21年だか2年だかからそうじゃないですか。だから、80年ぐらいは、もう国民主権なのに、天皇陛下のお誕生日に祝日にしましょう。みんなでお祝いしましょうねっていうのはどうなんですか。被告人が怒られるかな。やばいな。うちのこう扉トントンってされるかな。ちょっと DY さんみたいな出てきて、あなたんちあれですよね、旗掲げてないよねみたいな。どういうことかな、拠点の誕生日なのに。旗ないの？旗、でもうちあった旗。ひいばあちゃんが持ってた。あれどこやったんだろう。ね、日の丸ありましたよ。そうだもんね。昔の天皇誕生日は、国旗をさ、こう、お家の、ベランダかどっかに、こう、ポンって立てて、ね、お祝いしてたんだもんね。うん。ということで、何回目の誕生日だかちょっとわからないんですけど、それも含めて非国民ですけども、おめでとうございますということで、今週もパルベライズビート非国民の DY をお届けしていきます。最後までよろしく。叫び声を上げたくてもうまくいかないから、見えないように唇を噛みしめる急ぐ人。弾けたいデジタルシングル 時の架け橋。 iTunes、Amazon Music など主要ミュージックストアにてダウンロード販売中。パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。お便りが来てるの。嬉しい。やっぱ嬉しいね。お便り来るとね。はい。ありがとうございます。紹介していきましょう。まずは直メールの方からね、ご紹介していきたいと思います。パラビネーム、マロンクリームさんです。ありがとうございます。件名、両親揃って、クチャラーです。ああ、先週の縁側の話ですね。はい。マロンクリームです。私の両親揃ってクチャラーです。兄弟もクチャラーでしたが、小さい時に注意をしたら治りました。両親は言うことを聞きません。食事くらい好きなように食わせろとばかりにクチャラーなんです。嫌だから私は私で好きなように、一人で食事をしています。精神衛生上良くないですよね。もっと書きたいけど悪い愚痴になるからこのぐらいにします。ありがとうございます。マロンクリームさん、設定守ろうよ。いくつなのあなた。5歳じゃない。まあいいや。はい、ありがとうございました。両親揃ってくちゃらですと、あのね、ある程度お年を召すとね、しょうがない部分はあるかもしれないです。なぜならば、歯が弱ってくるから。まあ、前回ね、縁側のコーナーで、子供たちにクチャラが増えているよっていうお話をね、取り上げたんですけれども、やっぱ歯の弱ってくる人、歯が弱ってくると人間ね、くちゃくちゃ食べます。ただそれは、マロンクリームさんは許せない。ということで、自分で、部屋で一人で食べてる。そうですか。まあ、繊細なんだね。っていう感じでいいかな。で、なんか、ご兄弟もくちゃらだったけど、注意したら治ったということで、まあ、しっかり者のお姉さんなのね。そっか。まあ、どちらの言い分もわかるよね。その、マロンクリームさん側の言い分もわかるし、食事ぐらい好きなように食わせろよっていう、言い分もわかるので、まあ難しいところではありますが。マロンクリームさん、嫌なもんは嫌だからね、しょうがないよね。まあ、ということで、まあ食事みんなね、美味しく食べたいですね。はい、ありがとうございました。次。こちらはメールフォームからいただいております。ありがとうございます。ですね。はい。DY さん、こんばんは。こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。あ、どうもありがとうございます。はい。嫌いな食べ物。はい。今回ね、メッセージテーマとして設けさせていただいておりますが。苦手な食べ物。まずは、ケチャップ。おー。ケチャップっていう人、とは、いたかな？初めてかもしれない。食べろと言われれば食べるけど、食べたくない。理由、はい。小学校1年生の頃、母が長期入院して、小学生だった私と父と二人暮らし。父は家事などはほとんどしたことがなかった。当時の炊飯器はガス式で保温機能もないものでした。また、ガスコンロも今のように自動着火ではなく、ガスの元栓をひねってマッチで着火するタイプなので、はいはいはいはい。6歳の私には触らせてもらえなかったから調理ができなかった。三種の神器と言われた冷蔵庫もない生活でしたので、夕方には冷やご飯になってました。夜遅く帰ってきた父は温かいご飯を食べさせようと、家ご飯からチャーハンを作ってくれました。そのチャーハンの味付けがケチャップ。これが毎日続いたので、ケチャップチャーハンが喉を通らなくなってしまいました。娘はケチャップ大好きなので、オムライスやコロッケなどはケチャップかけて食べてますが、私には無理。ということ。はい。 ちょっとここで切りましょう。それはもはや、チキンライスなのでは？違うの？ケチャップチャーハンなんだ。はあ、なるほどね。なんか時代を感じますね。なんかね、マッチで着火するタイプのガスコンロ、見たことがある。どこで見たんだろう。キャンプ場とかじゃないのかな。昔小学生の時に、うちの学校はさ、盲学校なんですけども、盲学校ってさ、なんだっけ。普通のいわゆる小学校、中学校がやるような、夜間学校みたいなことがないんですよ。で、その代わりに、教育キャンプっていう形で一泊二日でキャンプに行くんですね。で、学校からちょっと距離が離れた、大分で言うとですね、湯布院とか、まあ、九十高原牧場みたいなところに、行くんですけど、で、まあ、昔ね、その盲学校もまだ人数がそこそこいた時代は、ちゃんとテントを張ってキャンプをするっていうことがあったんですけど、だんだん人数が減ってくると、まあ山の家とか海の家とかそういったところでテントを張らずに、キャンプをするっていうことがあったんです。で、小学校1年の時に、まあテントを張るキャンプを一回体験したんですけど、そこのキャンプ場のガスコンロが多分マッチで着火するタイプだったじゃないかなっていう感じがする。うん。だから先生が火をつけて、で、あとね、そのご飯を炊くとか、そういう作業は、僕たちでやるっていう、まあ、生徒にやらせるか、まあ、そういう感じだったと思います。で、レトルトカレーをね、まあ、キャンプの定番ですよ。はい。レトルトカレーを食べましたね。なんであんなキャンプで食うカレーってうまいんですかね。多分なんかボンカレーかなんかそんな感じだったと思うんですけど、うまいんだよね、キャンプで食うカレーって。なんだろうね、うん。やっぱこう日常じゃないからさ、開放感みたいなのもあったりするんですかね。ただ、そこで食ったね、食ったじゃない、飲んだか。牛乳がクソまずかったね。っていう。記憶。それ以来ね、僕あんまり牛乳得意じゃない。なんかありますよね。隊長さんもそうかもしれないけど、食べ過ぎて嫌になるっていうパターンの人は、昔の時代は結構多くて、うちの亡くなった祖母なんかは、もうすき焼きがダメって言ってた。うん、すき焼きも匂い嗅ぐだけで嫌って。言ってましたね。なんかその戦後だと思うんですけど、そのまだ食べ物が少ないじゃないですか。もちろんね。だからそのまあすき焼きって言ってもそのいいお肉なんかは手に入らなかった。もちろんね。なんですけど、その手っ取り早く子供たちに栄養を取ってもらえる手段っていうのがもうお鍋かすき焼きかぐらいの感じだったらしいんですよ。で。その、まあ、こう、開花からね、今日もすき焼きみたいな感じで、匂いがしてくると、もう、その、ね、祖母と、その、お姉さんと一緒に階段のとこにこう座って、やだよね、みたいな話をしたんだよ、なんて、いうお話を聞いたことがありました。だから、食べ過ぎて、もう飽きたとか、嫌いになっちゃったっていう、パターンは一定数、昭和のこう世代はいるというふうに聞いております。はい。続き、次に豚肉。はい。油の匂いがダメです。ムワッとする油の匂いで、おえってなりそうです。あと、脂身全般ダメですね。鶏、牛、豚、全部ダメ。焼肉に行くとカリカリになるまで焼くので食べるのが遅いです。他にも何かありそうだけど今日はこの辺でということでいただきました。ありがとうございます。以上隊長でしたと。 ありがとうございます。脂身ダメっていう人もこれもまあ一定数いますね。まあ、これは、お年を召してからダメになったという方もいるし、若い子でもダメっていう人はいるし、うん。まあ体質の問題もあるかな。カリカリになるまで焼きますか。脂身美味しいよね。脂身がもう美味しいじゃない。お肉って。脂身があるから生きていけるよ、僕。うん。まあこれ多分体質だからな。まあ、うちの神さんもダメって言ってた。うん。そう。ねえ、美味しいよね。プリッとしたところがね、豚の角煮とか最高ですよね。だから角煮とかダメなんでしょ？隊長さんね。あと、トンカツとかもさ、こう、肉汁ジュワーみたいな、脂身ブワーみたいなのもダメなんでしょ？ねえ。そっか。気持ちはわかる気がする。でもね、やっぱね、油が多いところ、油のプルンってしたところをね、選んで食べがち。なんか幸せな気持ちになる。うん。っていう DY ちゃんなのでした。だから、まだまだ若いのかな？年取るとダメになってくるのかな？うん、まあ、量は食べられないですよ。さすがに。だけど、やっぱ、こう、プルンって、ジュワーってなるのが、もうたまんないですね。そっか。まあ、気持ちはわかる、気持ちは。だから、あれだよね、隊長さんってさ、ステーキ屋さん行けないよね。ステーキ屋さんって、だいたい油が多めのところ出してくるし、ケチャップで食うじゃん。ダメってことですよね。ね。あ、ステーキ食べたい。ステーキ食べたいな。はい、ということで、以上パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。番組を聞いていて、気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。もうちょっと行きましょうか。皆さんが苦手な食べ物教えてくださいということで、募集をしておりますので、じゃんじゃん送ってくださいね。お待ちしてます。 CM
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、皆さんにはありますか？ DY フィーチャリング夏光、夏色の恋、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様、今年の
DY ミュージックルーム。はい、メインのコーナーです。今週のパルベライズビートは DY ミュージックルームのコーナーをお届けしていきます。僕 DY の音楽関係の話とか、新曲かけてみたりとか、音楽的なことで楽しく遊んでしまおうというコーナーです。お待たせ待っててくれた人はいるかな？いてくれたら嬉しいな。新曲かけるよということで、やっていきたいと思いますけれどもですね。まあその前に皆さん、まだ寝ちゃダメね。ダメ。うん。まあかけるから。かけるかける。かける前に、一個、参加しましたよというお話で、一曲かけたいと思いますけれども、去年の末でしたか、モーニングビートという曲を、こちらでね、パルベライズビートでかけましたけども、あれからどうなったということでね、YouTube に公開されるわけでもなく、ニコ動にも上げるわけでもなく、なんか上げたよという告知があるわけでもなく、どうなったと、はい、いう感じなんですけれども、ニコ動にようやくアップしました。ありがとうございます。はい、そしてこちらの曲なんですけども、ボカコレ2025という、ニコニコ超会議の、テーマ曲、よくわかんないですけどよくわかんねえのに募集してんのかよ超会議2025でなんかボカロのブースがあるみたいですよ。 で、そこで、まあ、かけるテーマソングトップ100を、なんか募集してますよ、ということで。はい。作ってみませんっていう感じでですね、募集がかかっておりました。なんかこぞってですね、まあ僕が使ってるのはボカロではないんですよ、正式に言うと。でもまあ歌声合成ソフトならまあ参加可能ですということで。まああれですよね、何度も言いますけども、プレステだろうが、メガドライブだろうが、PC エンジンだろうが、セガサタンだろうが、みんなファミコンっていうのとね、年寄りはみんなファミコンって言うから。あと、ま、DVD だろうが、ブルーレイだろうが、VHS だろうが、みんなビデオって言うでしょ？そういうことですよね。多分ね。はい。ということでですね。まあ、ご多分に漏れず、うちの借りて参加させていただくことになりまして。僕はこれ2025トップ100エントリー。あのね、ルーキー枠で行こうかなと思ってたんですけど、過去に一曲でもボカロをしてるとダメらしいです。だからつい最近じゃない、僕やり出したのね。自分 100% 自分で調合やって、動画まで作ってっていうのをやり出したの。つい去年とかからだからルーキー枠かなと思ってたんですけど、まあ人に手伝ってもらってね作っててもダメっていうことなんで。ね、まあ、年寄り枠です。はい、年寄り枠で、参加してます。で、モーニングビートを送り込みました。ということで、じゃあちょっと聞いてもらいましょうかね、その曲ね。では、いきます。DY フィーチャリング、夏木かりんで、モーニングビート。
新しい朝ウェルカム、目覚まし止めてウェイカップ、お布団ちょっとシューティング、今始まる、モーニングビート。月曜、少し辛いね。休み明け地味に気分は冷たい水顔を洗った瞬間鏡と睨めこおはようの声ハッピー朝のリビングへダイビングパパとママにグッモーニングシャキッと決めて冷蔵ご飯のアートメイカー髪型もキュッとスタイリング今始まるモーニングビー土曜日心躍るね週末は何をしでかしちょっとハメ外そうかそれとも頃ねトーストを焼いてイーティング夕べの夢がフラッシュバックあまりにもちょっとベーキングしすぎだけどそれはそれだよチェンジ切り替えてゴーティーちゃんやんちゃに行こうウィーケンディスタービー巡り巡る時は忙しくこれこそが青春おはよう
お送りしている曲は僕 DY で僕これ2025エントリー曲、モーニングビート、ね DY フィーチャリング夏木かりんでお送りいたしました。さあ久しぶりにかけてみましたけどそこ抜けに明るいよね。 本当に。ねえ。まあ、わかってるよ。なんかさ、なんていうの、こう、ね、動画の紹介欄とかにも書きましたけども、こんな気持ちでさ、毎朝ね、起きてる人の方が少ないと思うんですよ。うん。学校楽しいなーって。言えたら最高だけどさ、そうじゃない人もいるからね。うん。学校つれーよとか、なんか、会社つれーよとか、ね、朝起きたくねーよ、会社行きたくねーよ、学校行きたくねーよって。ね。うん、本当になんかいろいろこう人間関係とかね、ギスギスしてるからね。うん。なんかしんどいこともたくさんあると思いますけども。音楽ではせめてさ、なんか明るい朝をちょっとやってみたいなと思いまして。で、まあ、なんていうんですか、裏の話をすると、まあ昨年ね、僕、糸工場をね、なくしたんですけども、その糸工場とのね、LINE のやりとりがこれヒントになっていて、なくなる、ちょっと前かな、やりとりをしたときに、当たり前のことが当たり前にできるって、すごく尊いんだよっていう話をね、送ってくれたことがあって、息が吸えて、美味しいご飯が食べられて、友達と学校で会えて、笑い合えて、そういう、ね、またちょっとこういう話すると泣けてきちゃうんだけど、なんか、説得力あるよね。その、言い方、あれだけどさ、ちょっとストレートすぎちゃうけど、亡くなる、際の人が言うことって重いよね。だからちょっとこれを音楽として吐き出させてもらった作品なんですね。だから音楽の中だけでもさ、なんかちょっとこうシャキッと、シャキッとっていうこの基準もわかんないけどね、今の世の中さ、何をもってシャキッと しなさいって、めんどいよね、なんかいろいろ。あるけど、なんかみんなが思うシャキッとってあると思うんですよ。背筋をピーンと伸ばして、颯爽と歩くとかもあるかもしれないし、勉強頑張らなきゃ、キラーンみたいな。なんかそういうのもあると思うし、部活に、ね、魂を注ぐみたいな。なんかそういう人もいるだろうし、わかんないです。ただなんか、その、すべてをきっちり、こなすことって難しいかもしれないけど、なんか、一日の始まり、ちょっとでもなんか、その、お日様が昇ってきて、あったかい日差しを浴びられて、なんか今日も、ね、いい一日になるかな、とか、なんかそういう風に思ってもらえる曲になれば、いいなと思いまして、はい。って感じ。で、今ですね、これ昨日、配信日的に昨日アップしたんですけど、昨日時点で33回、再生されてますね。うち3回ぐらい僕なんですけど、ちょっとテストでね、テストで再生してみて。はい。まあ、ありがとうございます。嬉しい。ね。やっぱ嬉しいね。こうやってね、なんか数字で見られるっていうのも、数字嫌いなんだけどさ。なんか、単純に嬉しいですね。はい。ありがとうございます。Bing のイメージナビゲーターで、画像をね、イメージしたやつぶん投げて、これ書いてっていう風に頼んで、そうすると、まあ、1映像につき、4枚ぐらいずつ吐き出してくれるんですけど、まあ、40枚ぐらいから厳選してですね、こちらの動画になりました。はい。まあ、カリンじゃないんですけど、まあ、カリンっぽいイメージを伝えてですね、書いてもらってます。はい。なんか、突拍子もない画像とか出てくる可能性、エロはない、エロはない。エロって意味で突拍子もないことはないと思うんですけど、なんか変なね、突然なんか、なんで出てきたお前みたいなのとかあるかもしれないですけど、可愛いポップな、ものを作ってもらえるよ。ね、注文つけたので、そちらの方でも楽しんでくださいということで、はい、なんかねイメージビデオっ というか、こういう曲に絵をつける作業が今すごい僕楽しくてですね。この、まあね、シンセサイザー V というかボカロの曲もそうなんですけど、こうやってなんか動画作れるって楽しいね。本当はなんか動かしてみたいですけどね。動画にしたいけどね。静画こう10枚ポンポンポンってスライドショーみたいにこう貼り付けるだけじゃなくて。まあ、いずれ AI がもうちょっとね、発展するとその辺もできるようになったりあるのかね。もうあれ、いらなくなるじゃん。なんか Adobe みたいなやつ。ね、動画作るやつね。うん。はい。まあ、でもありがたい。そういうテクノロジー。ね、僕にとってはやっぱアドビとか使えないんでありがたいです。こういうのが発達してくれるとね、うん、なんか結構ね、盲人で音楽やってて YouTube はやりたいんだけど動画どうしようねって思ってる人結構いるんすよ。で、なんかやっぱね、空白のまんま上げちゃうと全然こうつまんねえみたいな感じになっちゃって、再生数伸びなかったりとかそういうのがあるんで、こういうイメージナビゲーターとかを駆使するとおもろいっすよっていう感じ。あとあれか、動画作成のね、ソフトがこううまく使えなかったり探せなかったりっていう人もいるのか、一定ですね。その辺ちょっと大変ですけども、なんか相性のいいやつをね見つけていただけるかな。オーダーシティとかじゃできないのかね。オーダーシティ使ってる人結構いるからね。うん。って思ったりしました。だからそういう意味でですね、イメージビデオというところで、時の架け橋の、イメージビデオ。これ YouTube に、アップしてます。リリースと同時に、ポーンって、発表したんですけども、どうでしたかね。あ、そうそう、リリースしました。でも順番がむちゃくちゃですね。はい、架け橋ね、無事、リリースされました。皆さん聞いてくれましたか？いい音でね、どうだったでしょうかね。そちらの感想も、お待ちしてますけど、まあ、個人的にいただいた、メッセージで名前は紹介しませんけども、やっぱ歌うめえよなーっていうね、メッセージいただきました。ですよねですよね。やっぱね、弾けたい、まあ、この時は3人でしたけど、満場一致だったもんね。歌は僕らじゃないよねっていう。そういう、ね、あやこんぐさんと、僕らじゃないっすよね、つって。で、このね、猫にゃんさんになったわけですけど、はい。まあ、こう、カリンさんとはちょっと違ってですね、こちらは、なんと言いますか、雑踏の中を歩く女性みたいな、なんかそういう生きづらい感じのね、ものを絵として表現させてみましたけど、イメージナビゲーターに。はい。こちらもね、楽しんでもらえたら嬉しいし、まあ、曲と一緒に YouTube もご堪能あれという感じでございます。はい。さあさあ、新曲、かけますよ。いよいよかけますよ。皆さん起きてますか？はい。じゃあちょっと一発、いっときましょうかね。あ、せーの、起きろ！はい。もう一発いっとく？せーの、おはようございまーす。はい。起きましたか？注目ですよ。はい。新曲かけまーす。DI フィーチャリング、夏木かりんの新曲。僕ね、そういえばね、ずっとね、間違ってることがあって、ですね、フィートの表記、ずっと FEET って書いてた。2週連続いきますか。2週連続いきます。先生はバカです。はい。フィーチャリングですから、FEAT なんですね。はい。なんか MCAT みたいな感じになってますけど。FEAT。はい、全部書き直しときます。誰か突っ込んでよ、ここ。 なんで誰も何も教えてくれないの。頭悪い、かわいそうな子みたいになってたじゃんか、今まで。ねえ、教えてよ、マジで。はい。あ、この子気づいてないのかな、かわいそうだな、みたいな。さあ、じゃあ行きます。出来上がりまして。まあ、あの、DY フィーチャリング夏木かりんでね、アルバム作ってますっていう話はずっとしてましたけど、そのアルバムの、まあ、一角を担うものが一発できたので、これはちょっと聞いてもらおうと。ということで、本日おかけいたします。宇宙初です。では、聞いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで、ちやほや。お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんでチヤホヤでした。どうすか、かっこよくね。ね、ちょっとファンクなノリで、作ってみましたけど、まあロック、ファンクというかロックというかね、そんな感じですね。まあ、チヤホヤされたいよね、みんなね。なんかさ、皆さんどうですか、チヤホヤされた側ですか、されなかった側ですか。僕は断然されなかった側なんで、なんかさ、すごい思ってた学生時代の時、うん、まあ、これ歌詞の内容とかね聞いてもらうとあれなんですけど、僕の実体験も、まあこう曲の中には反映されていたりとかするんですけども、なんか こう、なんていうの？なんか立ち回りがうまいじゃないけどさ、なんかチヤホヤいつもされてる人いるよねっていう学生時代だったですよ。で、なんか、こう、あちらはね、あちらさんは、大した、ね、体調の悪さでも、まあ、わかんないよ。わかんない。僕はその人の体を持ってるわけではないから。わかんないけど、さっきまで元気だったじゃんみたいなやつが、なんか、突然こう、授業になるとシューンってなって、おい、まあ、どうした？いや、ちょっと具合悪くて頭痛くて。そっか、保健室行ってこい。言われてた人がいて、で、僕も、小学生から頭痛持ちなんですよ。で、まあ、体調悪いっていう時があるんじゃない？僕も。うん。あるけど、まあ、元気がないなとは言われるんですよ。わ、大輔、お前どうした？今日元気ないな。いや、ちょっと頭痛くてですね。まあ、授業くらい出るでしょ。だから、あいつと俺の違いは何だってずっと思ってた。何それ、男と女の違い、え、女ってだけでそんなチヤホヤされんのみたいな、うん、こういう言い方するとね、今のご時世すごい怒られると思いますけど、思ってたんです、マジで。これは本当にね、歌の中でもありますけど、いつもあいつ具合悪そうで、体育の授業とか見学ばっかやってるけど、僕がそれ言うとなんか許されない。ね、実際あったしね、うん、37度ぐらい熱があって、結構僕基礎体温低かったんですね、子供の頃ね、うん、なんか 35.9 とかそれぐらいなんで、37とか行くとちょっと辛くなってくるぐらいの時期なのよ、37って。だから先生ちょっと今日辛いんですけど、37度ぐらい、あ、微熱だよね、大丈夫大丈夫、走ってりゃ治るよみたいな、いや、いやいや、辛いっつってんじゃん。ね。うん。だからなんかそういうのをですね、カリンの力を借りて、歌わせてみたよ、という感じですね。どうですか？うん。チヤホヤされたい？チヤホヤされてさ、その周り、なんかチヤホヤされて当たり前みたいな風になって、なんかあの子いつも偉そうだよねとも思われたくないしね。今度立場が逆転するわけじゃない。なんかあいついつも見学してるよなとか。うん。なんか調子乗ってないとか。僕はそのね、いつもなんか具合悪そうにしてた女の子に関しては、なんか調子乗ってないとかそういうひどいことは思ってないですけど。うん。なんか思われかねないじゃない。うん、だから、なんか、そこで、そこら辺の落としどころ難しいですけどね。たまにはチヤホヤしてよって、思いませんって、感じの曲になりました。どうだったでしょうか。この曲ね、まあ、アルバムに入る、というか入れるつもりなんですけど、どうですかね、皆さん。聞きたいですか？いい音で。聞きたいかなって、うん、思って、っていうか、聞かせたいなって思ったので、シングルで出まーす。チヤホヤしてください、皆さん。シングルで出ますんで。よろしゅう。3月15日、何事もなければ、リリースになります。よろしくお願いします。チヤホヤ、出ますので。はい。で、カップリングなんですけども、カップリングがあります。今回。はい。夏色の恋のインストルメンタルミックス。イエーイ。まあ、いわゆるカラオケ。はい。なんですけども、ちょっと今回、まあ、夏色の恋もグイッと、押したいなと思ったので、アクセスの真似をしてみました。ね、アクセスってさ、昔よくやってたんですよ。こう、シングル作って、メインの、曲があって、カップリングがあって、で、もう一曲、前のシングルの、カラオケが入ってるっ ていうね、ちょっとよくわからない手法が、未だになんかよくわからないんですけど、手法があったんですけど、それをちょっと真似てみました。D.I. フィーチャリング夏木かりんとしては2作目なんで、夏色の恋を、カラオケで入れております。はい。で、気になる、ダウンロード組の価格なんですけども、ダウンロード組の皆さん、1曲単位だと250円です。はい。ちょっと架け橋よりお高め。はい。ご容赦くださいね。250円。で、アルバム単位でご購入いただくと、チヤホヤ、シングル、450円です。あら、50円お得。ねえ。ということで。まあ、インストルメンタルミックス、そのカラオケの方も、まあ、歌のやつとはまた違った感じでね、聞けるかなと思いますし、どういう、歌以外はどういう音構成になってるんだろうみたいな、ね、そういう感じでこう興味を持ってくれてる方がいたら、楽しんでいただけるのではないかと思いますのでですね、もしよかったら、注目していただけると嬉しいです。もちろんね、各種サブスクリプション、Spotify とか Apple Music とか YouTube Music とか、Amazon Prime とか、その辺でも、配信されますので、カラオケももちろん配信されますので、もしよかったら、聞いてみてください。よろしくお願いします。3月15日をお楽しみに。ということで、楽しんでもらえてたら嬉しいです。以上、D.I. ミュージックルームのコーナーでした。応援してね。僕はこれもね、よろしく。D.I. のパルベライズビート。D.I. のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。やっとかけられた。まあ相変わらずね、聞いてもらう一発目はすげー緊張しますけどもね、皆さんどうだったでしょうか。ぜひ、感想メッセージで聞かせてくださいということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。ミュージックルームでは、僕 DY の音楽に関する質問、 DTM に関する質問など、受け付けております。答えられる範囲で、お答えしたいなと思っております。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半括弧文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、parabi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ、待ってます。はい、そして僕 DY、アルバムとかシングルとか、出しておりまして、細々と音楽活動やっております。一番新しい作品、弾けたいというユニットの時の架け橋、現在、ダウンロード購入と、サブスクリプションでデジタル販売しています。その他ね、シングルとかアルバムとかいっぱい出ております。夏木かりんの夏色の恋っていうシングルも出ておりますので、もしよかったら、聞いてみてください。すべての、場所にはリンクをね貼っておりますので、そちらからどうぞ。それから、さっきかけたモーニングビートは、ニコニコ動画で、公開しております。ニコニコ動画のマイリストからね、聞いていただければというふうに思います。よろしゅー。そして僕 DY、この番組以外にもポッドキャストをやっていて、今度の28日ですね、28日に音畑の最新回更新までです。よろしくお願いします。ということで、今週のパルベライズビートおしまい。いやいや、どう映りましたかね、皆さんのね、脳内にはね、チヤホヤされたい、どう、はい、ということで、応援してください。さあ、次回何しようね。3月になっちゃうよ。いやいやいや、3月になっちゃいますね。まあ、いろいろなんか考えます。寒いね、毎日ね。皆さん体、体調どうですか？壊してないですか？寒い上に花粉も飛んでくるんでね。もう本当もうやってられないですけど。もうちょっとだよ。 もうちょっとね、3月にもなれば少しは暖かくなっててほしいと思います。皆さんね、また来月も元気でお会いできたらなというふうに思います。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。連休エンジョイの方は良い3連休を。バイバーイ。あの頃なりたかった自分からはとんでもなく遠いとこにいるけど明日の